タク男子の中年中二ラジオ。このラジオはオタクの中年中二男子が好きなことについてお話しするラジオ番組です。今日は夢の旧作超人ヒゲの博士30回目伯爵ねぎり倒しです。それではお聞きください。伯爵ねぎり倒しそういたしましたら、何しろたった一人の世継ぎのことでございますから、伯爵様がきっと若様をお探しになるに違いない。そのご心配の潮時を見計らいまして、私がこちらをお伺いいたしまして、万事のお話を拝聴いたしまして、失礼ではございますが、お家のおためになりますようにと割り計らいたいと存じた次第でございますがね。まことにけしからぬご恩奉仕とはご存じましたが、無学な私どもの才覚には他にいたしようがございませんでしたのでね。ほっほっほ。ところが、そのうちに私のところから替え玉に入っておりました鶴子と申します女が退屈のあまりでございましょう。つい芝居系を出しましてね、お嬢さん生活の退屈しのぎに、その照子さんの大切な犬が盗まれているのをこのヒゲの先生に取り返してくださるようにお頼みしたところからことが起こりまして、とどのつまりヒゲの先生が私どものところへ偶然お乗り込みになって、こちらの小伯爵様とその照子嬢をご一緒にするかどうかっていう相談がございましたから、これは何よりのことと存じまして、こうしてお伺いいたしました次第でございますが、いかがでございましょうか。このご縁談をご承知くださいませんでしょうか。新聞種になんかおなりになりませんのうちにご承知になりました方がご身分柄お得じゃないかと考えるのでございますが、どのような絵ございましょうか。今度は我が輩が驚いた。老伯爵の次には我が輩がぺしゃんこになってしまった。これほど手厳しく一杯食わされたことは未だかつてない。かの断髪令状が真っ赤なつかませものであろうとは。そして真実に一切を支配している運命の神様が、この我が輩でも何でもなかった、この上海亭のお上であったろうとは。言わんや老伯爵に至っては徹底的にぺしゃんこになってしまったらしい。真っ青になって椅子の中に沈み込んでしまったのは気の毒千番であった。左右を見ると二人の警官はいつの間にか部屋を滑り出てしまっている。そこで我が輩は改めて老伯爵の前に進み出た。どうです伯爵閣下、ご名誉とかお家柄とかいうものばかりが大切がって、切れば血の出る若い生命の流れを軽蔑なさるからこんなことになるのです。せがれには内兜を見透かされる、お上には冷やかされる。あら、冷やかしなんかしませんわ、もったいない。これぐらい冷やかしゃたくさんだ。老伯爵はポロリポロリと涙を流し始めた。頬の肉をひくりひくりと引きつらせながら哀願するようにお上の顔を見上げた。いやわしが悪かった、わしが悪かった。ところでせがれはどこにいる。こうなると老人は惨めだ。何よりも先に考えるのは我が子のことだ。ここまで来るとルンペンも家族もただの人間だ。ご安心遊ばせ伯爵様。若様はさっきからといううちに部屋の入り口に並んでいる女たちを押し分けて、スマートな旅行服の青年がさっそうと入ってきた。お父様、ただいま。お話はさっきから廊下で伺っておりました。ご心配かけて相すみません。上海亭から別の自動車で追っかけてきておりました。
おー、帰ったか。
老伯爵の両目から新しい涙が溢れ出した。
そしてその花嫁はどこにおる。
おかめが振り返って後ろに並んでいる5人の女を見渡した。するとその中から顔を真っ赤にした妖僧の一人がおずおずと進み出て、老伯爵に向かって一礼した。
さっき三杯亭で一番最初に我が輩に質問を試みた鶴子だ。唇と頬ぺたを紅柄色に塗って、見事な腕を肩の上から露出しているところは誰が見ても町の女としか思えない。老伯爵は目を向いた。目を向くはずだ。花嫁が陰梅姿で道場方へ乗り込むなんて手は開闢以来なのだから。
ああ、なるほど。これじゃいくら探してもわからないじゃろう。いやお嬢さん、知らんで失礼したの。
我が輩がシャップを脱ぐと、礼状もにこやかにお礼を返した。
私こそ。でも、いろいろとご親切にありがとうございましたわ。
お聞きいただきましたのは、夢の旧作超人ヒゲの博士伯爵ねぎり倒しというお話でした。いよいよ全ての、謎が解き明かされて、全部が、現れてきたっていうところですね。男たちはみんなぺしゃんこになってしまって、女の人たちのお上のこの本当に凄腕から一気にここまでたどり着いてきたというところになっております。まあ最初から全部ねこういうのを見えながら書いてらっしゃるんですから、やっぱり小説書く方っていうのは、いろいろと物語作る方っていうのはすごいなっていうふうに改めて思いました。それでは今日はこの辺で、ではでは。